シオンの山、エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。教会の礼拝で旧約聖書のヨエル書が、まあ、読まれるというか説教に使われるっていうことはほとんどないんじゃないかなと、自分の記憶の中でもあんまり使ったことがないです。ただ読まれる可能性として唯一あるのはペンテコステですよね。今日読んだのは3章5節ですけども、この3章の1、2節はペンテコステの時に必ず引用される旧約聖書の一つですね。こんな言葉、その後私は全ての人に我が霊を注ぐ、あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見、その日私は奴隷となっている男女にも我が霊を注ぐという、この全ての人に聖霊が注がれるというのがペンテコステの聖書として読まれるという、まあ、それぐらいじゃないかなと思いますが、そのどうして取り上げられないのかっていうのをこう考えてみると、ヨエル書自体のことがよくわかんないからなんじゃないかしらと。私自身もヨエル書については本当によくわからない。なんでかというと手がかりがないからなんです。通常、まあ、全てというわけではないんですが、預言書には誰の預言であるのかとか、誰に対する預言であるのかとか、いつの時代の預言であるのかということが、その預言書の一番最初にある程度記されているものなんですね。だからその部分を、まあ、表題部分なんて呼んだりする、こう必ずね、タイトルというかトガキというか、そんなのが一番最初にあるもんなんですね。例えば、有名なイザヤ書なんかは表題の部分にこう書いてありますよ。アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて見た幻、これはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、イゼキヤの治世のことである。これがイザヤ書の一章一節にある言葉ですね。こういうのを表題部分って言うんですが、ここに全部出てるでしょ。誰の予言か、誰に対する予言か、いつの時代の予言かが全部一行に入っているわけですよね。つまりアモツの子イザヤという人による予言であって、この予言はユダとエルサレムに対する主の言葉である。そしてアモツの子イザヤはユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒゼキヤの4代にわたる期間に預言者として働いたのであるということが、この一章一節読めばわかるわけですね。そうすると、あ、この王様4代の頃のイスラエルとエルサレムの状況はどんなものだったか、あ、こういう社会情勢の中でイザヤはこういう預言をしたんだなっていう、こう見当がつく、そういうことができるんですよね。ところがヨエル書は本当困っちゃうんですが、表題部分にあるのはペトエルの子ヨエルに臨んだ主の言葉っていう、それだけなんですよ。だから、まあ、ヨエルという人がペトエルの子であるということが手がかりとして唯一ある。でこれはいつの時代のことなのか書かれてない、誰に対する予言なのかも書かれてないんですね。まあ、あえて読めばペトエルっていう、そのおそらくヨエルの父親のことでしょうけども、エルっていうのは家、ペト、あ、ごめんなさい、ベトが家、エルは神だから、まあ、神の家と自らの名前を呼んでいた父から生まれたヨエル、エル、これもこのエルも神ですね。神のための子供、神に捧げられた子供っていう意味なんだろうなぐらいには想像つきますが、それはヨエルっていう人のことをこう考える時の唯一の手がかり程度で、他には全く何もない、何の情報もない、そういう書物だからですね。 で、この短い表題の後にいきなりイナゴの大群による荒廃についての言葉が書かれていくわけです。で、2章に入るとこのイナゴの大群というのは兄弟で数多い民が襲ってくるという2章2節にあるんですが、あ、それをイメージする可視化させるものとしてイナゴの大群が襲ってくるっていうことを1章で書いているんだなっていうのがおぼろげにわかる。そして、まあ、イナゴの大群が食い荒らすっていうちょっと考えたくない状況の中で誰もこう耐えられないような事態に我々はこう、まあ、翻弄されてしまうよということを言っている。それと同じように強大な国が我々の国をこう滅ぼしにかかるよということですよね。だからこそ神に立ち返ろうとヨエルは呼ぶわけです。で、神が必ずその叫びに応えてくださるからということをどうもヨエルは言っている。で、さっき の全ての民に聖霊が下るっていう話になるわけですね。この大いなる苦難を通った後に神は全ての人に霊を注ぎ、息子や娘は予言し、老人は夢を見、若者は幻を見る日が来るのだと言っているわけですね。そして諸国民はそのイスラエルのゆえに神によって裁かれることになる。その神の裁きは恐ろしいことなんだけれども、しかしユダはとこしえに、エルサレムは世々にわたって民の住むところとなるという4章20節にそういう言葉があって、ヨエル書は終わってしまうっていう、そういう短い小さな予言書なんですね。で、研究者たちはこれはどうもそのペルシャ時代にキロスによってバビロン捕囚だったユダの民はこう解放されるんですが、その解放されてユダに戻った人々に向けて書かれた予言ではないかと。そして、まあ、諸国に戻っていくわけだけど、彼らが見たのはもう荒廃した祖国の姿であり、あるいは他の民が生活を営んでいるっていう実態をこう見るわけでしょ。だから彼らは解放されてもう一度、王国を、ユダ王国を再建しようと思っていくんだけれども、そのあまりにも荒れ果てた現実に衝撃を受けてしまう。一気にこう夢がしぼんでしまうっていうね、無気力になってしまうっていう。で、まあ、ペルシャがどういうわけか、ペルシャが応援をしてくれるので、なんとか神殿は建てることができた。その神殿を建てるにあたってもものすごい大変だったわけですが、でもその第二神殿を建てるところまではなんとかみんなで頑張れた。しかし王国ダビデ王朝の再興なんていうことはもう無理、絶対無理っていうような状況の中でこの予言が発せられたのではないかと、そういうふうに研究者たちは言うんですね。ところがペルシャのこと、世界の覇権をペルシャが握っていた頃のことっていうのは聖書の世界にはほとんど記述がないんです。聖書がこう書いている他国のことならっていうと、まあ、圧倒的にアッシリアとかバビロニアのことが予言書の中では多いわけですよね。まあ、その時代一番苦難を通り越して、まあ、国が両方とも北イスラエルも南ユダも滅びるっていうことを経験するわけだから、それがいかにこう、まあ、信仰の堕落だったと予言者たちは言うわけだけど、そのことをこう予言書として残していくわけだから、アッシリアとバビロニアについては聖書にいっぱい記述があるんだけども、ペルシャのことは何もほぼ書かれてなくて、唯一その ペルシャのね、キロス王がまるで油注がれた人のようにイスラエルを救ってくださるっていう、まあね、信仰告白に近いような表現をして、事実そのキロスによって解放令が出されて、こう南ユダにイスラエルに戻ってくることができたっていう、そのことだけしか書かれてないわけで、旧約聖書の世界の中でペルシャ時代っていうのは全く何が起こってるのかわからない、そういう状況ですので、まあ、結果としてヨエル書が礼拝で、まあ、読まれることはあったとしても、例えば説教の題材として使われるっていうことは、まあ、極端に少ないんだろうなって思いますよ。私もほとんどヨエル書で説教したなんていうことはほぼない。で、まあ、そんな言い訳みたいなこと言ってもしょうがないんだけど、話を戻して2024年度この教会の、まあ、主題聖句として取り上げるのが3章5節、先ほど読んでいただいたところですね。一文ですのでもう一度読んでみましょうね。シオンの山エルサレムには逃れ場があり、主が呼ばれる残りの者はそこにいる。このヨエル書の中心といいますか、物語の一番大きなのは、先ほども言いましたように、イナゴ、この大群が土地に生えているすべての作物を滅ぼし尽くすという、その自然現象ですね。それは多分ヨエルが生きている時に実際に目にしたんだと思うんですよ。そして、ヨエルの目を通してイナゴが土地を食い荒らしている姿が、神の怒りがこの地の上に現れている姿のようだと見えたっていうことですよね。だから多分一番最初にイナゴの大群が襲ってくるっていうことをこう書いているんだろうと、そういうふうに思われるんですね。イナゴの大群、イナゴとかっていうと私なんか子供の頃から佃煮よく食べたんですが、それぐらいの経験しかなくて、あの頃あのカブっていう 50cc とか 80cc ぐらいのバイクがあるんですが、あれの後ろの荷台に右に左に両方にあの土壌すくいの網、半月状の網を両方つけて、田んぼのあぜ道をそのバイクを吹かしながらババババッと音を出しながら行くと、そのイナゴが驚いて両方の網に入るっていう、それで取ってそれをあの佃煮にするで食べるっていう、そういうこと考えられないでも美味しいんですよ、イナゴの佃煮を。そうやってね、取ってるんですね。だからそういう姿は僕は見てるんですよ。でも大群なんていうほどではない、まあ、両方の網がいっぱいなと、おすげえと思うけど、まあ、そんなもんなんですね。でも21世紀においてもこのイナゴの大群のものすごい被害っていうのはたくさん起きてるんですね。ちょっと調べてみたら、例えば近いところで言うと2020年、アフリカから中東そしてアジアの30近い国でこのイナゴの害、イナゴの害と書いて公害って読むんですが、この公害が発生している。で、その時の規模は地球上の 20% がダメージを受ける規模だっていうことを、国連の食糧農業機関という FAO という機関が警告として発していたんですね。まあ、あの種類が変わっちゃうらしいんですね。あの数がものすごく増えると、普通のこうなん緑色っぽいイナゴが、イナゴっていうかこれは、まあ、あの砂漠飛びバッターなんですけども、それがこうちょっと赤っぽくなる、赤茶色っぽくなるみたい。そしてなんかこう脳の一部に変化が起きて、こう食欲に歯止めがかからなくなるらしいですね。だから群れになればなるほどその破壊力が凄まじくなるらしいんですが、 この2020年の時は1平方キロあたり4000万匹カウントしたらしいです。4000万匹 1平方キロあたり、とっても株で集める量じゃないですね。とてつもない量で、それがダーッと来て、あらゆるものを食って飛びながら次の場所へどんどんこう移動していくって、残った後は本当に何にも残らないっていう、そういう状況ですよね。たった1日で3万5000人分の農作物が被害に遭った。もう消えちゃったっていう。それぐらいの規模だったのかどうかわからないけれども、しかしイナゴが襲ってくるっていうのはそういうイメージであって、ヨエルが見たのもそんな感じなんでしょうね。今のようなこう管理された農業地で生産されているものでさえ、たった1日で3万5000人分の食料が失われるっていう事態ですよ。当時の農業なんてそんな管理農業じゃないわけだから、まあ入ってきたら同じぐらいの事柄でしょ。それが一気にイナゴに襲われたら3万5000人分どころか、もう一口分も誰も食べれないっていう状態になっちゃう。そういう状況だったんだと思いますよね。ヨエルが見た主の怒りの火と呼ぶにも草は決して大げさではないっていう自然現象、極めて深刻な状況、そしてそれに対して人間は何にもできない。まあまあ、こんだけ科学が発達した21世紀においてもそれ止められないわけですから、全く非力ですよね。ヨエルの時代であればなおさら何にもできない。そしてこの2020年といえば、世界はコロナ禍に見舞われていた中ですよ。一部でその地球上の 20% がダメージを受けるような公害が発生していて、そしてまあそれの難を逃れた者は今度コロナの難に遭うっていう、どっかで聖書にそんなことが書かれてあったみたいな、もう波状攻撃を人類は受けていたわけですよね。でこの新型ウイルスは世界中で猛威を振るって、まあ、なんて言いますかね、今思い返せばですが、正しい対処法を探るなんていう冷静さを人々からどんどん奪っていったよなと思いました。今朝ちょっと昨日の卒園式で教会を代表した小林さんがお祝いの言葉をこう述べてくださったんですが、教会の人が卒園式でお祝いの言葉を述べるっていうのは多分この過去2年間なかった。僕が来てからは今年が初めてだったんですね。でその前どうだったのって、卒園式どうだったの、もう忘れてしまっているんだけど、つまり井口新さんが園長だった時に卒園式どうやってやったんだっけって聞いたら、古賀博士牧師が来て少々授与してくださったっていうことがおぼろげに思い出されて、それくらいですよ。2020年に何があったか正確に覚えてないんです。それぐらいこのコロナ禍っていう災いが我々に及ぼした深刻な影響は、そういうことですよ。つまり冷静にいろんなことから判断する、考えるっていう力を僕らは奪われてて、何が何だか分かんないけど毎日毎日ものすごいことがに振り回されてきて、それにどうやって対処しようかって、本当に今日一日のことを、まあこういう時に明日のことを思い煩うなって言っていいのかどうかわからないけど、明日も明後日もどうせ思い煩うっていうのに決まってるっていう日々に直面したっていう、そういうのが2020年だったわけですよね。だから僕の記憶の中にも2020年そんなにひどい公害が起こっていた、イナゴの害が起こっていたなんてことは全然わからない。全然知らなかった。僕も毎日そのコロナのことで頭がいっぱいだった。だから何やったってわけじゃないんだけど、毎日毎日今日は何人感染しましたっていう、その数字ばっかり聞かされていたっていうね。で、全く考える力を全部奪われていったっていう、そういう経験ですよね。パンデミックもパニックも両方引き起こしていた。で、その災いというか騒ぎが過ぎ去った時に、 稲子が去ったみたいにね、教会は非常に大きなダメージを受けたんだなということが明らかになっていきました。地方教区の衰退というのはもうだいぶ前から言い続けられてきていたわけですけれども、都市部においても、徐々に衰退はしてたんですね。しかしコロナが起こって、コロナ禍によってその減り方がガクンと衰退していった、ここのなんていうか落差が激しく衰退していった。それはもう目を疑いたくなるような状況になっていますよね。なんかこんな笑い話で使っちゃいけないんだけど、神の許しを得てサタンがね、正しい人ヨブを苦しめるっていう物語、あれ読むたびに僕は漫画かよって思うんだけど、ヨブってそういう被害に遭った人ですよね。彼自身には何にもその被害を受けなきゃならないっていう、因果応報には関わりなかった彼が、神様がたまたまサタンの申し出をいいよやってみって言ってしまったために彼は苦しみを受けるんですけど、なんか教会とコロナ禍っていうのは、現代の呼ぶ気みたいな雰囲気、漫画のような。しかし、ヨエルは、神の怒りの火があらわになって、それをまともに受ける人々を描きながら、つまり、イナゴの公害にあっても、もう本当に食い物を失うっていう、どうしたらいいか、もう立ち尽くすしかないっていう状況の人々を描きながら、そして多くの者がそれによって倒されていく。倒されていく姿もちゃんと描きながら、しかしわずかのものが残されて神の霊を注がれるよって書くわけですね。わずかのものが残されるんだっていうことをヨエルは書くんですよ。これはちょっと衝撃的な言葉ですね。というのは、さっき漫画って言ったけど、ヨブ記は物語の一番最後に、あれはこう、構成上は付け足しだって言われてるんだけど、ヨブが苦しみを受けるよりも前の状態に、いや、それ以上の状態に回復されるわけでしょ。息子娘が死んじゃうわけですけど、物語の最後にはまた息子娘が与えられるんですよね。生き返るのか、新しい息子娘が生まれるのか、その辺はよくわからないけれども。しかも、復旧するどころじゃないです。急に倍する形で祝福されていくわけですよ。以前よりも豊かになるっていうね。だから僕は呼ぶ気って漫画だなと思うんですけど、ヨエルはそう書かないんです。急に倍する、前よりその倍に膨らむ祝福がさらに豊かになるなんて書かない。いや、復旧する、せめて前のレベルに戻る、そうも書かない。そうじゃなく残りのものはわずかだって書くんです。私たちは現実の苦難を数え上げることは、割と簡単かもしれない。だって事実苦難に直面してるわけですからね。大変だ大変だって数え上げることは簡単です。そしてその苦難を根本から覆す、根本的にその苦難を逃れるためにどうするかって言ったら、やっぱ急に倍する人が必要だって、人数が必要だと。つまり何よりも人が増えることだ。増えることだって、僕は自分の人生60数年振り返ると、僕は秋田の田舎育ちですけども、そこの教会でも、あちこちの教会行きましたが、 まあ、僕が新学生だった時に通っていた生田教会はちょっと例外、あの当時であれば例外だったかもしれないが、それを除いて山口も、まあ、遠野なんかも言うに及ばず、川崎だってどこだってこの60数年間ずっとキリスト教会では常にそれが言われ続けてきたんです。数が必要だ、もっと人を増やさなきゃならないって。だから伝道しようっていう話でしょ。伝道が大事だ、青年伝道が大事だ、そして新学生がもっと増えるようにお祈りくださいとかって送られてくるわけですよね。まあ、僕もあの自分の出身進学校で長いこと同窓会長とかやったから、進学生ぜひ送り出してくださいって一応そういうお手紙に名前は貸しましたけど、冷静になって考えてですよ、教会に例えば自分の生涯を牧師として捧げようと思うような若い人なんているわけがないじゃないですかね。えで、どうやってじゃあ新学生増やすんですかっていう話ですよね。冷静になれやね。教会に若い青年たちなんていないのに、どうやって新学生を増やすんですかっていう話ですよ。そんなないものねだりっていうか、棚ぼた式に人が増えるわけがない。残念ですけどね。でも本当に60数年間僕は生きてる間ずっと、場所を問わず、教区を問わず、人が増えることが大事と言われ続けてきた。しかしひょっとしたら私たちは数え方を間違ってきたのかもしれないんです。つまり私たちの目には数として入っていなかったことがきっとたくさんあったんですよ。でもそれを僕らは認識できなかったし、認識しなかった。まあ、しなくてもなんとかなった。ね、認識できなかったのに、見えると言い張ってきた。実は見えていなかったっていう。そして私たちがこう認識できなかったところこそ、実は、それこそが神の慈しみが現実に現れているところだったのではないか。主が呼ばれる残りのものはそこにいるって。そこにいる残りのものは。そのことを本気で信じ、私たちの今いる場所を全ての人に明け渡して、残りの人たちと共に残りの人として、進んでいきたい。どう数を数え直すのかね。まあ、あんまり数えることに意味はないかもしれないけど、どう認識を改めるのか、ね、私の民は大勢いると言われるその神の認識を疑うのか、いや神がそう言うならきっとそうに違いないと思うのか、そしてそうに違いないと思って歩めるのかどうか、それが私たちが今できることなのかなと思ったのでした。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、さまざまなことで主の体である教会は傷つき傷んでいます。それを力を得ることによって回復しようと、その宣教の開始時代から長い間真剣に取り組まれてきました。しかし私たちは、敗戦という私たちの力の外の出来事に直面させられた後のわずかな時間を除き、その祈りや努力は神様によって聞き上げられることはありませんでした。私たちには、神様、あなたの御業が見えていなかったし、認識できなかったのです。いつでも、神様あなたは、私の民は大勢いると 宣言し続けておられます。そのあなたの宣言を心から信頼することができるように、私たちの教会の新しい年の歩みを進めていくことを許してください。復活の主イエス・キリストの御名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。